ます。アメン。主に感謝したいと思います。それでは。ながら御言葉に行きたいと思います。ですかね、はい。ですね、皆さん本当にお祈りをありがとうございました。イスラエルから、土曜日昨日ですね帰ってまいりまして、まだあのヨーロッパに、7人行きまして、サリーさんとご主人のマレックさんとノエルちゃんですかね、息子子嬢さんと3人がいますので、10人今ヨーロッパに行って、今日ポーランドで礼拝をされると思いますけれども、ワルシャはですね、ぜひそのためにもお祈りください。で、本当にありがとうございました。無事に、いろんな危険があったんですけど、守られて帰ってまいりました。ただ最後にですね、私たちはオーストリアチームだったんですけど、オーストリアで帰ってきたんですけれども、飛行機で、ルフトハンダで帰ったグループがあったんですけれども、実はあの、ベツレヘムに行った時にですね、なんかそのベツレヘム、パレスチナ地区なんですけど、そこで、なんかあの、なんていうかね、ウイルス性の、まあ、風邪なのかな、何かが菌をもらったみたいで、何人かが熱を出しましてですね、体調を崩したんですね。それはもう最終日近かったんですけど、それで、私たちの方にも一人、あるご婦人が、ちょっと、まあ、ご婦人というか、牧師かな、その方が、そのちょっと体調悪かったんですけれども、まあ、その方はでもどんどん良くなって、最後は、だいぶ良くなったんですけれども、無事に帰ってこれたんですが、ルフトハンダで行った方はですね、6人ぐらい体調悪かったんですけども、まあみんなテルアビブからフランクフルトまでは行けたんですけども、フランクフルトでですね、その向こうの方の飛行機会社はですね、ルフトハンダの方はですね、ちょっと、心配だということを医者に見せて、で、3人がですね、搭乗拒否されたんですね。もし移っては困るし、何かあったら困るということでね。で、三人の方が搭乗機になって、富士フィラデルフィア協会の方が中心なんですけども、それで、まあ、ミッションスタッフが一人残りまして、それで四人、フランクフルトに一泊することになりました。それで、でもまあ、昨日ですね、それは一昨日なんですけども、昨日、まあ、7日経って、今度は乗れて、おそらくもう日本に着いてると思います。今日の8時過ぎか9時ぐらいには着いたと思いますけれども、待ってきたんですね。だから、まあ、そういうことが許されました。だから、まあ、そういう中で、本当に守られて帰ってこれたのは本当に感謝だと思っています。で、今回のイスラエルチームの特徴があってですね、一つはですね、イスラエルで必ずね、多くの場合は、エジプトからイスラエルってことが多かったんですね、シナイ山に行って。で、今エジプトがいろいろ起こりまして、エジプトに行けなくなったんですが、エジプトに行かない場合は大体ヨルダンに行ったんですね。ヨルダンに行って、まあ、ヨルダン川を渡ってまた来るっていうことが多かったんです。今回は、ヨルダンとか、エジプトとか行かないで、もうイスラエルだけっていうチームだったんですね。で、イスラエルだけでもですね、普通はですね、大体、イスラエルだけであっても、最後の日はテルアビブに泊まったり、あるいはエーラットに泊まったりするんです。今回は、最初にエルサレム3泊。そしてテベリア、ガリラヤ湖畔ですね、テベリアに5泊。で、また戻ってきてエルサレムに3泊して、エルサレムからも空港に行くって形でですね。だからエルサレムとガリラヤだけだったんですね。で、3泊3泊で6泊エルサレムで、ガリラヤが5泊ですね。で、しかもですね、ガリラヤで5泊したんですが、ロンビーチホテルって言って、ガリラヤ湖畔にあるホテルに5泊連続で泊まったんですね。で、これはこの前パウル牧師が正確だと言ってましたけども、ロンベチホテルってガリラヤ湖の湖畔にあるんですね。もう、ホテルが湖に接してるんですけど、今は法律で湖に接してのホテルは作れなくて、ある距離を離してからしか作れないんですね。その法律ができる前にできたホテルだったんです。で、そのホテルは2つしかないんですけども、もう1つのホテルはもう潰れたんですね。だからロンビーチホテルだけがその湖畔に接してるホテルなんです、今ね。それで人気がすごくあって、去年の予選チームの段階で今年の予約を入れた時は、一泊も一人も取れなかったんですね。5泊連続で今回取れましたが、奇跡です、全員がね。で、今でも泊まったんですが、だいたい5泊あったら3泊泊まれても2泊は他に行ったり、あるいはチームの全体じゃなくて、半分は泊まれるけど半分は他のホテル泊まったりということが多かったんですけど、今回は全員が5泊連続でそこに泊まれたんですね。だからガリラヤ湖の湖岸と、それからエルサレムと、この2つに集中したチームだったんですね。で、今回エルサレムっていうことはそこ開かれてきて、外来のことはもすでに開かれたんですけども、エルサレムってことは開かれてきてて、で、今回すごくエルサレムにポイントがあったように思います。で、そういうなんていうか、イスラエルのポイントのチームだった、特にエルサレムにポイントがあったチームだったんですね。で、実際ですね、その結果が出ましてですね、外来行く前にですね、 黄金門のところに行って祈ったんです。ああ、写真ちょっと置いてきたな。すいません。黄金門で写真をみんなに撮ったんですね。みんなに見せようと思ったのに。その、写真を撮るときですね、大体バス2台。今回人数が59人だったので、大型バス1台とミニバス1台だったんで。で我々ミニバスを使って、ちょっとツアーとは違う別動隊で祈りを中心に行ったんですね。で、黄金門の前で写真を撮るので、まず我々のバスが行って、大型バスも来て、いつもはですね、もうほとんど同時について去っていくんですけど、今回我々が着いた後ですね、どういうわけかその、もう一つのバスがですね、いつものところに来ないで違うところに行っちゃってですね、えらく時間がかかったんですね。で、まだいつも喜んでいなさいって言葉を語られる前でしたから、ちょっとイライラしそうになってたんですけども、みんな、えらくかかるから。そしたら目の前からですね、韓国人が3人歩いてきたんですね。明らかに韓国人すごかったんですけど。それで我々その黄金門のところの前にはですね、お墓いっぱいあるんです。で、黄金門の直前に柵があるんですね。で、まあその柵の中は入れないんですけど、そのお墓の中入って、その柵の手前で祈るとすごく臨在があるんですけど、そこで祈ってるとよく怒られたりしたんでね、お墓の中に勝手に入るなってね。最近は行かないんですけど、その韓国人の方々は、簡単にさーっと登っていったんですよ、その墓の中にね。入ってね。ね。あれと思ってね、我々も登りたいからね。チームが来ないから。来てたらすぐ写真撮ったんですけど、来ないから登っていこうかと思ったら、登っていた人たちがまたちょっと降りてきて、秋元牧師を見ていきなり言ったんですね、その3人のうち、1人女性だったんですけど、その人がね、秋元牧師を見ないね。私はあなたを知っているってね。最初はですね、私たちとパッて顔合わせた時に、ニーハオとか言われたんですけど、中国人と間違われて。でも、その瞬間ね、あなた方日本人ですねって、私はあなたを知ってますよって言って、秋元牧師のこと言ったんですね。その韓国人はロス大臣の方なんですよ。で、この5月に秋元牧師がロサンゼルスに行って、奉仕に行った教会の一つで、そこに来ておられた牧師の方で、そして、秋元牧師がベニヤミン君の話をしたそうですけども、そのベニ君の話をしてたんですね。私はあなたをどうしてよって、息子さんの話をしたでしょうとか言ってですね、とか言ってですね、どこで来ましたかって、ロサンゼルスですとか言ってて、ってことになって話が盛り上がって、で、韓国に来て、しかも大体黄金門で祈るなんていないんですよ。しかも登っていく人なんて滅多に。ポイントのところに行かないからみんなね。で、それでところが、話になってて、チーム来なかったら話してるうちに、彼らが言ったんですね。実は我々が来た目的は、ガリラヤ湖でカンファランスがあると。それは、アルデンチンの、アルデンチン系ユダヤ人のクリスチャンと、まあ、メシアニック獣って言うんですけども、それからオランダ系ユダヤ人のメシアニック獣と、それから、ロシア系ユダヤ人のメシアニック獣の、この人たちが集まった集会があって、そこで奉仕をするために来たんだと。それは4日から、11月4日から3日間あるんだと。ね。あなた方も来ませんかって話になって、我々はちょうど5日までいるんですよね。ガリラヤに。で、5日の日は移動だから4日の日だけ会うから、4日に行ける、よかったってことでですね。で、いつからですかって昼からだってか、じゃあ昼に行きましょうって話になったんです。ところ、後で聞いたら、昼ではなかったんです。夜からだった。で、夜はこっちも集会するので、パウロ牧師は一瞬迷われたんですけど、祈って、実は行く前にですね、予言があったんですね。何かというと、ロシア系ユダヤ人の扉が開くって予言だったんですね。で、実は主の授業クリスチャンセンターの、最終宣教目標はもう最初から決まってるんです。ユダヤ人伝道なんです。イスラエル宣教、ユダヤ人伝道。これはもう最初から言う人は分かってるんですね。はっきり我々は人の行かないところ、重い十字架を追ってるところに宣教に行くと。だから我々は海外あっちこっち行くんですね。なんか人が行かないところに行くから。それと、最終的にはユダヤ人、イスラエルに対する宣教が我々その十字架のミッションのもう最終目標なんですね。そしてそれはもう二十数年前から予言されていて、特にロシア系ユダヤ人に関して神様が開くってことをずっと予言されたんですね。そのロシア系ユダヤ人がやるってことで、まあ、行くことになってですね、私、由美の牧師と私と小林くんが外来湖の方に残って、ホテルに残って集会を導いて、パウル牧師と十何人かはそっちに行くことになった。で最初は挨拶と賛美と癒しの祈りをしてくださいって話だったんですね。だからその日の朝ですね、5日の朝に、4日の朝か、パウロ牧師が祈ってた時に、その朝蒼天で、その、はっきり、説教することを示されたそうですね。で、その時に、立った時に話すことは示され、ちょうどそういう言葉だったんですけども。で、それで、行ってみたら、案の定ね、挨拶だけのはずだったのに、いきなり来てですね、20分説教してください、通訳込みでね、言われたんですって。それで、マキモ牧師が20分、ベニヤミ君の話を中心にね、説教されたと。そしたら、すごく反応が良くて、で、ロシア系、で、それは、一応ロシア系ユダヤ人がたくさんで、 あとアルゼンチン系のユダヤ人もいて、ちょっとだけオランダ系のユダヤ人がいたそうです。200名弱、百数十名の方がいたんですね。その前で報奨されたんですね。でロシア系ユダヤ人の扉が開いたんじゃなくて、もうロシア系ユダヤ人の前で説教して奉仕しちゃったんですね。それがあったんですね。でこれあんまり驚いてませんが、最初からいる人にとってはこれすごい驚きなんですね。本当に予言の成就が始まったなってことで。しかも今ポーランドでしょ。ポーランドは一番最初にポーランドから始まってますから、つまり次々に成就が始まってるんですね今ね。でそれでそれで話が終わらなかったんですね。でそしてガリラヤが終わってエルサレムに戻ってきて、最終日木曜日、金曜日の朝、朝っても木曜日の中ですね、午前1時と午前2時に出発しましたから、木曜日が最終日なんで、木曜日に最後に午後の午前ちょっと暑い日が当たって、朝のリベンジになってたんで、おじさまに祈りに10時に、ね、そしてお祈りの方が私たちはですけど、あそこはアラブ系で、あんまり我々が使っている旅行者はあんまりそこのホテルを使わないんですね。だから、まあ、言いませんけど、あそこのホテルがしとくと思うんですね。で、そこにある庭、そこがちょっといいところなんで、そこでいつも祈りするんです。ね、イエサイは全部見えて、お盆も見えるから。それでそこのホテルに行ってお昼ご飯食べるんです。なんかその庭で、そこのホテルに行かないと思います。で、そしてですね、あとはトイレに着いてですね、9時20分にするというね、フロントにあるんですね。あったグッチがフロントにいたんですね。10時半にみんなでそこで待ち合わせて、そのホテルに泊まってたんです。その人たちが。そこでチェックアウトして帰る日だった時だったんですよ。10分でね、あれでびっくりしてですね、呼びに来てですね、我々も行ってみんなでまた話になったら、ね、7、8人いたかな、韓国系の人たちが。で、私は集会行ってないけど、行った人たちはみんな会ってましたからね、おおってことになってね、3度も会ったって言ってね、これは偶然じゃないとかって向こうも言ってましてですね、そして、なんとですね、4月21日から30日まで、アラブ人のクリスチャンと、ユダヤ人のクリスチャンが集会をするんですって。その集会のカンファランスの講師に来ないかっていう話が、そこで、もう、話があったんですね。で、まだ正式決定してませんけど、分かりましたってことでね、おそらく行くことになると思います。で、ユダヤ人のね、クリスチャンたちに直接お会いすることになって、アラブ人のクリスチャンも来るんですけども、ね、そこで奉仕することになって、奉仕の道ができちゃったんですよね。それが最初に黄金門で、黄金門というのはですね、キリストがオリーブ山に再臨されて、その後を抜けていくって言われてるんですね。その黄金門と今閉じられてるんですけど、それとオリーブ山で最後にあったんですよね。だからやっぱり全部エルサレムなんですよ、ポイントは今回ね。で、これはちょっと、その現場にいた私としてはね、驚きました。へぇーって感じですね。それが今回の特徴です。で、これは皆さんとどう関わるかというと、約束の成就が、最初から語られたことの成就が次々に起こってきているので、皆さんも、忍耐を持って待っていることや、あるいは祈っていることがあると思うんですけど、その事柄の成就がこれから始まってくる、まさに成就の季節に入ってきているぞということをね、意味します。ね、本番が始まってきているということです。それで、それが一番大きな今回のポイントだったんですね。それと、その中でですね、今年語られたのは、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいって言葉を語られたんですね。これを今日はお話していきたいと思うんですが、来週説教する予定になっていますけれども、長崎教会が語られた御言葉も分かち合っておきたいと思います。私は長崎の牧師なんで、長崎教会に与えた御言葉はですね、これは来週説教しますけど、第一コリントの14章の一節、よくご存知の方が多いと思いますけど、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいが、今年の長崎教会の御言葉です。ね、で、この、いつも主にあって喜びなさい、もう一度います喜びなさいは、主の字がクリスチャンセンター全体に与えられた御言葉ですね。で、愛を、追い求めなさいの方は来週話しますけど、三つですね。愛と賜物と予言、ね。で、愛っていうのは名詞じゃなくて、面白いんですけどね、ツアーに行った人がですね、ペテロの照明教会のところでですね、あなたは私を愛しますかっていう言葉がありますね。あれはギリシャ語で書かれてるんですけど、アハパオメって書かれてるんですけども、ヘブル語ではですね、アハバって言うんですって、アハバのね、化粧品会社のアハバ、あれは愛って意味なんですけど、アハバっていう言葉で、それで、アハバっていうヘブル語の意味は、動詞なんですって。 必ずそのリアクションを求めるんですって、行動を求めるんですって、愛するっていうのは。だから何かあったら愛するってことは、愛っていう名詞じゃなくて行動する、常に愛っていうのは動詞なんです。前も話したと思いますけど、ね、だから愛を求めなさいっていうことは、なんか愛っていう、こう抽象的なものじゃなくて、愛するっていう行動をしていきなさいってことなんですよね。でその中に賜物を求めて、そして特に予言ってことなんですね。まあ来週詳しく説教しますけど、ちょっとここに留めておいてください。これは今年語られた御言葉ですので、ということは今年すごく賜物が荒れてくるってことと、これは自分のためじゃないんですよね、他の人たちのためのものなので、救いがすごく起こってくると今年は思います。従う人はね、で教会は応答していきますので、教会と共に応答していく人たちはたくさんの方々の救いを今年見ていくだろうと思いますので、主に期待してほしいと思います。それで今日の御言葉に入っていきます。これは主の時間に与えた御言葉なんですけれども、御声新聞の方にパウロ牧師の説教の用紙がですね出ておりましたので、後でぜひ読んでほしいと思います。で11月3日のガリラヤ湖畔の礼拝でここが開かれて語られました。その後もそのことが語られたので、今日は配信を聞いた方はね、ちょっと重複しますけれども、そのことを皆さんに分かち合っていきたいというふうに思います。でもう一度言いますよ。ピリピ書4章4節、私と同じ聖書の方は387ページ、一つ前の聖書の方は355ページですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。ですね。で、去年、長崎教会の御言葉は、いつも喜んでいなさい。耐えて祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストたちにあって神があなた方に望んでおられることですということだったんですけども、ね。喜ぶってことを考えるときに、実は、耐えて祈り、すべてのことについて感謝するっていうのが土台なんですね。はいね。で、私の教会は祈るってことはもう最初からすごく強く求めてきて、祈り聞き従う教会なんですね。祈らないと聞き従うことなんかできませんね。祈りがね。で、それでさらに一歩進んで感謝する。これはもうかなり身についてきたと思うんです。で、喜ぶっていうことは、感謝することをさらに一歩推し進めた、一歩というか、さらにそれをぐっと推し進めたことになるんですね。なぜかというと、感謝しますよね。それは、どんなに悪いことが、いいことは黙ってても感謝して喜ぶと思うんですけど、悪いことね、悪いとかね、こんなことが何で起こったんだと思ったことが起こっても感謝しますよね、私たちは。それは何かって神様が、そのことの後ろに、きっと私のわからない、理解できない素晴らしいことを計画しているので、だから、サタンの攻撃であっても、それは神の許しのもとで起こっているから、感謝をして、神様が用意されている素晴らしい計画を期待して感謝するわけじゃないですか。ね。でも、喜ぶってことは、期待して感謝するんじゃなくて、もうすでにそれが起こったものと受け取って喜ぶんですよ。そうですよね。喜んでる時って、起こった時でしょ。ね、例えば、癒しが起こった時喜ぶでしょ。奇跡が起こった時喜ぶでしょ。喜ぶってことは、ただそれを期待してみて、実際にそれを見たものとして喜ぶわけですね。わかりやすく言うとですね、感謝は本当に身についてきたんですよ、秋元氏面白い例えをしました。全国に行くと、必ず車で移動することが多いんですね。運転するのは大体長老さんなんです。長老牧師ね。長老牧師が運転してるとね、主の十字架の運転手の特徴はですね、スピードをよく出すんです。するとですね、時々捕まる。え、ね、だからですね、大体ね、来るでしょ、覆面とかがね、はい、そこの車止まりなさいとか言ってね、あるいはピカッとか光ったりするんですよ。大体ね、みんな同じ反応するんですって。最初どういうかってね、私じゃないですよねってこう言うんですって。思わずも私じゃないですよねってね。で、秋元牧師は隣に必ず座ってるから、あの方は後ろじゃなくて助手席に座るんですからね、必ずこう座ってね、で、やっぱりね、正しく自覚させないといけないから言うんですって。いや、あなただと思いますよ。あなたですよって言うんですって。そしたらその瞬間ね、みんな同じ話するんですって。はぁ、感謝しますって言うんですって。で、言ってました。でも必ずね、はぁって言うんだけど感謝しますって、どの長老も必ず言って感謝しますって。で、感謝するってことがもう身についてきたって。でも、どの長老も必ず感謝しますって言うんだけど、喜んだ長老は一人もいないって。これでも分かりやすいんですよ。感謝はするんだけども、喜ぶとこまで行ってないですよね。喜ぶってことはね、感謝よりさらに一歩踏み込んで受けたという信仰の表れなんです。感謝すること自体が信仰なんですよ。もう感謝すること自体でも素晴らしい信仰なんですよ。でも喜ぶってことはさらにそれを一歩進めて、 ね、このね、捕まっちゃって、ああ、これで白馬に行けないって言った人もいるそうですね。どうしようって言ってね。で、それで、ね、お金取れるからね。で、それで、でもそこで、ああ、いや、そんなことはない。神様、きっとここから何かいいことしてくださるぞって、こう、奇跡を期待して、ね、期待して感謝するんですけど、喜ぶっていうのは、怒ったら喜ぶでしょ。だから、それを怒る前に喜ぶっていうことは、感謝よりもさらに一歩進めたことなんですね。これ、あの、からし台の信仰、受けたっていう信仰。で、皆さんね、喜ぶことはね、からし台の信仰の大きな現れになるところね。はい、どうぞ覚えてほしいですね。え、ちょっと脱線しますけど、秋元牧師はね、ブログ読んでるんですよ。で、1日の日にね、喜びのことを書かれて、3日に語られて、4日か5日か忘れたけどね、朝ね、朝食に行ったら秋元牧師はいきなり言うんですよね。お嬢さんが、ね、ブログに書いてたねってね、私の名前が2回も今年の御言葉には出てくるから、今年は、運がいいとか書いてたねって、運がいいとか書いてなかったんですけど、ハッピーだって書いてあったんですけど、ね、で、言ってました。で、読んでるね。で、喜びっていうのが、これは、すごく大きな、信仰の現れなんですね。受けたっていう信仰の。で、感謝でもたくさん証し、喜んだらね、もっと大きな証が出てきます。まあ、後で証し、話をしますけど、いくつかのね。で、それが一つね。で、これ喜びってことですね。で、でも、そこで大事なのはですね、主にあって喜びなさいなんですよ。なんで喜ぶかって。主にあって喜ぶんですね。嬉しいことが起こったら誰でも喜べるんです。で、嬉しくないことが起こるんです。喜んでなんかいられないことが起こるんです、人間は。残念ながらそれの方が多い可能性があります。でその時なんで喜べないかというと、こういうことが起こると、例えば病気になったら、この後、もっと悪くなったらどうしよう。こういうことになったら、こうなったらどうしよう、あなったらどうしよう。ね、あるいは、経済的な追い詰められてきたら、このまま行ったら、どうなってしまうんだろうとかって、将来に対して、このまま行ったらこうなる、ああなる、そしたらどうなるんだろうと思って、不安や恐れが来るんじゃないですか。そうでしょ？で、それはある意味で、必ずしも間違いじゃないんですね。特に日本人って頭がいいから、結構ね、考える。ところがですね、神様を知らないノンクリスチャンは、まだイエス様を信じてない人にとってはそうなんです。悪いことはもっと悪いことに導く可能性は十分あるんです。でもいいですか？キリストの十字架を信じた私たちは、イエス・キリストを知っている私たちは、主にあって、主が共にいるので、決してそうはならないんです。あ、今このマイナスは、もっと大きなマイナスには決してならないんです。このまま言ったらああなってこうなってどうなるだろうかということは決して起こらないんです。主にあるなら。主が共にいるなら。これすごく大事なところなんですね。で、クリスチャンでもあたかもノンクリスチャンかのようにね、神がいないかのように思って行動してますとそれは起こりうることがあるでしょうけど、本当はそうじゃないんです。神が共にいるなら、そうはならないんです。だから喜ぶんです。今最悪って人はね、最悪以下はないんです。ね。今最悪。これはもっと大きな最悪に導くじゃ、ね、ノンクリスチャンはわかりませんよ。神様いない場合はわかりません、それは。でも神様がいるなら、信じているなら、神が共にいるなら、聖書の神様、私の身代わりに十字架にかかるほどに私たちを愛して、死に打ち勝って復活したイエス様が共にいるなら、そうはならないんです。そうはならないんです。なんか反応悪いね。信じてる？いやいや、これ大事なところなんですよ。信じた通りになるから。そうはならないんですね。そんなこと言ったって言ってクリスチャンでも思う人がいるかもしれませんけど、それは不信仰です。これ私が言ってんじゃなくて、聖書に立つと、神の言葉があるから、だって全ては益となるって書いてある。主に信頼する者は人を恐れることはないって書いてある。皆に頼る者は、恥は見ないって書いてある。だから恥は見ないんです、クリスチャンは。皆に頼れば。主に信頼するまま失望させることはないから、失望させることは絶対ないんです。ね。だから、野の鳥を、見なさい、空の鳥を見なさいって、ね。ソロモンほども語っていなかったって。だから神様は私を支えてくださるんです。十分の一を捧げて試してみよう。だから十分の一を捧げてる人は、必ず生活は守られるんです。贅沢するとは言ってませんよ。確実に必要に満たされるんです。十分の一をしてるなら。約束でし だから本当に私たちがこうどんな最悪と思える中であっても、神様が止めるなら、神の言葉があるなら、それ以下にはならないし悪くはならないんですよ。だから喜ぶんですよね。これ一つね。でもう一つはね、それだけじゃないですよね。悪くならないだけじゃなくて、最悪は最も大きな祝福に導くポイントなんです。実はこれがクリスチャンの醍醐味なんですね。なんとか良くなってゼロになるんじゃなくて、最悪は最高に変わるんですね、多くの場合。例えば今回ね、ユダヤ人伝道を開いたじゃないですか。パウロ牧師は珍しくですね、静かにはしていましたけどね、えらく感動してるのが分かりましたよ。ここにいて私も一緒にいて感動してましたけど、でみんなあのことの重大さと奇跡が分かっていませんねとか言ってましたけど、すごい奇跡なんです。本当に日本でユダヤ人伝道を直接ユダヤ人にしている人はいないと思います。重荷を持って祈っている人や関わりを持っている人でしょうけど、実際にユダヤ人に対して奉仕をして説教している人はまだいないと思いますね。日本は他の国にいるでしょうけど、開かれちゃったわけでしょ。すごくなこと言ったわけですね。でもね、どこがポイントだと分かりますか。あの韓国のそのロスの人が覚えてたんですよ。何を。ベニ君の話を。ベニヤミン君の話は知ってると思いますが、ベニヤミン君は脳障害で生まれて一生治らないと言って東京都難病して受けたわけでしょ。で秋元記者はその時何て言われたかというと、神に裁かれたと一部の人は批判してた人は言ったわけですね。神に裁かれた、玉編みのみたいなことでね。それでお母さんはですね、変わってあげたいって言ってもう本当に心を痛められたわけですよ。でみんなに本当に最悪なことが起こった、なんでと思ったわけですよね、多くの人は。でもパウロはそう思わなかった。この向こう側にきっと心があるって、ね、で感謝してやったわけですね。言ってましたね、そのみんなが最悪と思ったことが実はその扉を開き、それで今回何の説教したかったら、20分って通訳で20分と言われたから、ベニヤミン君の証しをしたわけですよ。今日はしませんけどね、よくご存知の方多いと思うから、ね、そしてその話をした時にもう聴衆がみんな感動しちゃったわけですよね。だから再び会った時に招かれたわけですよ。言ってましたよね、ね、ベニが、もうこれは秋元さん言ってんですよ、ベニが脳障害でよかったって。今はそう言えるわけですよ。なぜ言えるかって、彼がそのことの通しての証がどれほど世界中で用いられ、パウロ牧師の人生にどれほどの祝福をもたらしたか。でもその時はね、悪く言う人は裁かれたといい、本当に愛してくれてる人は変わってあげたいと言って涙を流すぐらい、人間的に言えばマイナスなことだったわけですよ。とはそれがすごく大きな祝福をもたらしてるんですよね。で皆さんね、クリスチャンにとってね、最悪とかマイナスはね、最悪やマイナスではないんです。そうするのは私たちの側の問題なのです。神様はその最悪を祭典にすることは簡単だし、神様はその最悪を祭典にしたいんです。だって私親でしょ。子供にとってマイナスと思うところがあったらね、むしろそこが愛きになってほしいですよね。あと、そうと分かる、そういう方いっぱいあるじゃないですか。最近はね、ダビデ前田牧師の話がね、頻繁に出るんですけどね、今知ってます？東京都のね、品川って一番いいところね、昔は品川ナンバーの車って言ったら憧れた日本人が、その品川区のですね、都営住宅の14階に住んでですね、東京スカイツリーもですね、東京タワーもですね、いっぱい見えるんですよね。そこに住んでらっしゃいますよ、家族で。超安い家賃で。はいで、もうね、みんな賛美で持ちられちゃって。でもあの人たち、神様に出会ってなかったら、はっきり言いますけど、まず奥さんは自殺してたと思います。あるいはそうじゃなかったら、病院にずっと今もいるでしょう、間違いなく。ご主人は麻薬中毒でしたから、どうなったかわかんないね、うん。本人も認めると思いますよね。でも今は、すごい祝福されてますよね。今度知ってます？大川牧師、日本で一番大きな教会の牧師の教会の礼拝に説教者として招かれたんです。カムアンドワーシップと共に賛美した上で説教する。秋元牧師もまだ説教してないですよ。セミナーしか。日本で一番大きな教会、1000人会社がいる。本当にいるんです。1000人っても実際500人やったりするんだけど、本当に1000人いるんです。1000人以上いるんです、実際に。その会衆の礼拝で説教するんです。大川牧師の前で。秋元牧師より先に行っちゃった。私より先に行っちゃった。11月の最後とか言ってたな。招かれちゃったんですね。特別賛美した上で。で、カマンドワーシップにはお嬢さんもいるしね。お嬢さんドラム叩いてるし、お嬢さん歌ってるしね、別のお嬢さんはね。 もう一人はギター弾いてるかな、ベースかな、どっちかやってますよ。みんなで行くんですよ。あそこ接待いいからね、美味しいもん出してくれると思う。ね、いやー考えられなかったでしょうね、そんなことは。特別だと思わないくださいね。特別だと思った瞬間もサタンに騙されますから。特別なんてないんです、神様に。いや、どの人も特別なんです、神様にとって。エコひいきなんか神の側には本当にないんです。神の側にはエコひいきは全くないんです。神様は本当に愛しておられて、一人一人を祝福したいと思ってる、ね、問題はこっちがどう対応するかですよね。で、あの子もそうでしょ、最近あの優勝したやつ、なんだっけ、あの女の子、エシュルンちゃんもそうでしょ。いや、今しか見てないから皆さんはあれでしょうよね。本当に野獣のようだったんですって。お母さんが野獣って言ったぐらいですからね。高いところが好きだから、こういうところに登って走り回ってね、おーとか言ってね、出ていくわけでしょ、5分おきに。それで正解してね、笑いながら言ってますけどね、何の意味があるんだろうなんてね、待ってってみんな追いかけて。今は笑っていますけど、その時悲惨ですよね。かわいそうだったって、外に行ってもね、なんてしつけてない親なんだってみんな見るって、でもしつけてないんじゃない、病気だったんですよね。本当にかわいそうだったって。でも今その子が歌ってね、あの、プロの人たちが認めるぐらい素晴らしい歌になったわけでしょ。見事ですよね。なんでそういうことがしばし起こるんでしょうね、あっちこっちで。神の言葉が真実だからですよ。で、それを特別だなんて思わないでください。同じことが私たち一人一人の人生に起こるんです。言葉に立てば。で、これ、感謝の次に今度は喜びが来たんですよ。で、これはね、感謝がそろそろ身についてきたとって認めてくださった神様。今度喜びなさいって。ね。で、どうぞ、ホームページに書いてたから喜びちゃん喜んでほしいと思います。外で喜んでられますね。お家で喜んでください。で、ね、で、皆さんね、喜ぶんですね。せないかったら、最悪の中から実は神の最高が必ず現れてくるから喜ぶんです。いいですか？あの、歯を食いしばって頑張って喜ぶってんじゃなくて、マイナスは起こらないだけじゃなくて、必ずそこから神様は最高というか逆転を与えてくださるから喜ぶんですよね。これがポイントね。そして最後に、いつもって書いたでしょ？ Always ね。でもね、それはわかる。その通りだと。だけど、喜べるかというと、実際は喜べないんです、肉は。カチンと来て腹が立つか、どっと落ち込むか、恐れが来るか、それが普通なんです。それは不信仰というよりも普通なんです。私は肉なる人間は。そうなったからで自分はダメだと思わないです。それは普通なんです。あの、普通にしてたらそうなるんです。ほっといても簡単に。嬉しいことがあったら喜ぶし、悲しいことがあったら悲しいし、辛いことは辛いし、何か起こったらどうしようと思って不安になるし、これ普通なんです、別に。クリスチャンでも人間だから、肉があるから。で、どうすればいいかというと、ここでね、はっきり言われたの、パウロ牧師は、これは、今日、見越しも書いてあるけど、喜ぶことに決めるんですって。こう強烈になりました。決めるんですって。喜ぶ、選択なんです。選択ってのはクリーニングじゃなくてチョイス ね。選ぶってなんですよ。でも喜ぶことを選んでチョイスすると、心がクリーニングされます。いいですか？どんな悲しみや苦しみはサタンが持ってきても、あるいは罪がもたらしても罪を悔やんでください。ね。喜ぶことを選んで決めるでしょ。で、人間だからね、やっぱ落ち込む。あってね。あ、でも、それ決めたんだって。決めたら、決めるんです、どっかで。で、皆さん人間はね、先週ちょうどね、純子牧師が話してくれたでしょ。心の意思によって自分を変えなさい。思索とマインドだって。神によって変えてもらうんだって。でも選ぶのはこっちなんですよ。あのね、大事なことがあるんですけど、よく伝道してるとね、神様が愛ならね、ね、神様の方がね、バッと現れて救ってくれたらいいじゃないかってね、愛が分かってない人の言葉なんです。愛するって人はね、相手に選択を委ねるんです。全部教えた上でどっちを選ぶかは選択させてくれるんです。それが愛するってことです。大人として扱うんです。一人の人格として扱うんです。で、神様は私たちを一人の人格として、大人として扱ってくださるんですね。どっちを選ぶかは私たちが選択するんです。喜ぶ方を選ぶのか、肉のままにもう落ち込んだり、肉のままに腹を立てたり、肉のままに生きるか、それとも神の言葉に従って、ね、ぐっと落ち込むけども、喜ぶことを選ぶか、 それは選択なんです。選ぶんですよ。で決めるんですよ、他で。神様がいるから喜ぼうって、マイナスにはならないんだから喜ぼうって、そうだ、最悪と思えることの向こうにすごい神の気があるから喜ぶってことに決めるんですね。心を定めるの。で、これは人との約束じゃない。神の前に。神様の前に決めて、決めました。喜ぶことに決めます。だから助けてくださいって。喜ぶかしてください。喜ばしてくださいって祈りながら心の中でね、そうは言ってもなぁなんて思ってるためなんですよ。いや、あるでしょ。決めないと変わらないんですよ。勉強するよ、勉強しよう。勉強しないと受験生だからいけないって思いながらも、心を決めてやるぞっても決めていないと、簡単に、ああ、ちょっといい番組があったりですね、なんかちょっと誘われたりしたらですね、もう簡単にできないでしょ。いや、皆さんも若い頃覚えがあるでしょ。ね。みんなそうなんですよ。これ別に、そんなもんなんですよ、人間なんていうのは。決めないといけない。決めたらできるやったら決めて神にすがるんですよ。決めてすがるんですけど、こっちの心が定まってないと、祈っていても、実は心は定まってないとダメなんですね。説教中に眠る人の話をしてましたけどね。分かった、最近。ね。実は、もう説教に来たら眠ると心を決めているんだ。だから、いくらお経と努力しても無理だって、心が定まってるって、ですよね。そういう時はもうダメだ、ね。今日は聞くとって心が定まってなくてね。って思ってたらね、もう深いところでね、眠ろうって決めてるから眠るって言ってましたね。それが最近分かってきたとか言ってましたよね。でも、これ本当に大事なことなんですよね。ですが、神が助けてくださって私たちは喜べるの、確かに。でも、本気で助けを求めてるかどうか、こちらが心を定めるかです。わかりました、神様って。確かに喜ぶことは御言葉に立ってるし、それは祝福だって。私は喜びますって、決めて、神様助けてくださいって。自分ではできませんけど、神様助けてください。私はそれを選択します、選びますからって、決めないといけないんですよ。で、その11月3日の時はね、何回も言われた神様、決めるんだってこう、偉く言われたんですよ。あんなに、ああいう風に言われたことって今までもなかったけど、かなりはっきり言われたんですよね。で、あ、これポイントなんだなと思いましたよね。でね、もともと長崎に、ね、いて、おられましたけど、太田牧師、今四日市の女性のね、太田牧師、第二次韓国人の方ですね、太田牧師、エステルちゃんが子供さんで、褒め歌のお母さん、褒め歌、ね、小学校で今年優勝しましたけど、でその彼女がですね、面白い話をしてくれました。これでね、説教を閉じますけど、子供さんが今小学校4年生なんですって。で、ガーナ人との間に生まれた子供で、で今日本人の教会、日本の教会行ってます、学校行ってますけど、まあ、公立の学校なんでしょうね。でね、今ね、なんか学校ではね、村おこしとか町おこしっていうので、なんかそれはもうどこの地域でもあって、それが大体お祭りとかね、宗教と絡むんですって、本当に。神社とかお寺と絡んでくるんです、日本の場合は。町おこし、村おこしがね。それを授業でもさせれたり、やったりするんですって。そしたらね、できないことがいっぱいあるんですって、どうしても。で、以前、南牧師のお話をしましたね。宮崎の南牧師のお子さんが保育園で、ね、その結果大変なことになったってね。で、やっぱり同じことが起こってて、太田牧師言ってました。もう自分はね、あ、これはできません、あ、これはできませんとか言ってね、学校にいちいち言ったりし言わなきゃいけないので、モンスターペアレントみたいになっちゃって。あの人が、そうは思わないけど、でもね、まるでモンスターペアレントみたいに思われて、自分でもね、やりながらね、まるでモンスターペアレントみたいだと思うんですって。でもね、やっぱりできないことはできないでしょ。でもあんまり嫌でね、まあ、ちょっと言ったこと一つは避けますね。オンラインで出るから。で、ある、村おこしのことがあって、なんか、まあ、その村の歌かなんかがあって、まあ、偶像礼拝は出てこない、なんとか変てこない神様があるんだけど、それを崇めてはないから、まあいいかと思ったんですって。もうこれ以上またね、もう騒動起こしたくないし、もうね、今、そうじゃなくても今でも言われてるのにね、これまたできませんとか言ったら、その時ね、それをなんか歌って踊るんですって、クラスみんなで。それをやるんですって。その練習の時間でき、出れないでしょ。で、またややこしいことになるからね、もうもういいやと思ったんですって。ね。でも心はチクチクするから祈ってみたんです、神様にね。そしたらはっきりダメだってきたんですって。で、ここで子供の方も、子供の方も結構しっかりしてて、やっぱりできないって言ってね。子供も言ってそうやってやったんで、でもその結果見事にね、ますますモンスターペアレントですよね。でも完璧にもうなんかすごい目で見られ、散々なこと言われ、親は。子供もいじめられて、毎日泣いて帰ってくるんですって。それで一生懸命感謝したんですって。毎日毎日ね。でも何も変わらないし辛いわけですよね。でもついにね、もう感謝も限界に来た時にですね、じゃあ、エスゼル、ね、その娘さんね、じゃあ、なんちゅうかな、えっちゃんって言ったかな、えんちゃんって言ったかな、どっちか言ってましたね、娘さんそうやって呼ぶんですね。じゃあ、ね、 喜ぼう、もう踊って喜ぼうって言ったんですって。だからもう泣きながらね、できないと言うんですって。じゃあお母さんがするからってお母さんがこう一生懸命やったんですって。喜んでね。そしたらね、泣いてた子供がね、チラッと見てね、笑い出したんですって。お母さんその踊りすごく面白いとか言ってですね。それでね、じゃああなたもしなさいとか言って一緒に踊って喜んだんですって。もうお金することがないとか言ってね、一生懸命喜んだんですって。そしたらですね、それから数日も経たないうちに、PTA からそのね、全員に配られた紙があって、それは、いろいろ。でも、最近はなかなかいいのが出なくて、なんか、いい企画がないでしょうかってね、みんなになんか案を出してくださいって紙なんですって。で、思ったんですって。こんなの私が書いてもね、読んでももらえないだろうって。それぐらいな状況だったわけですよ。そしたら子供さんが夢見たんですって。義父が自分の小学校でね、みんなの前で歌ってる夢を見たって言ってきたんですって。それ気がしがね、そんなことありえっこないって。そんなことありえっこない。それじゃなくても自分が牧師でね、毎年イスラエル行ってるからね、この2週間子供ほったらかしていくや、とんでもないや、それなのにね、あれはできない、これはできないという、どうしようもないモンスターペアレントって、いうことで、みんなに言われてるわけですよ。もう散々な目でね。その私が出してもね、ダメだと思ったし、そんなことはありえない。キリスト教に対してすごい悪く思ってるからね。そして、でもね、ふっとね、まあ、書いてみるだけ書いてみるかと思って、ゴスペルコンサートって書いて、名前書いたら採用されないと思ったけど、やっぱり名前もちゃんと書こうと思って、名前も書いたんですよ、ちゃんと。二日後ぐらいに電話かかってきたんですって。お母さん、ゴスペルコンサートってみんなが、それがいいってことになったんですけど、お知り合いかなんかいるんですかとか言ったら、あ、実はこうって話したらね、ちょっと、説明してくださいって言ってね、PTA のなんか役員さんたちを前にね、説明行ったんですって、モンスターペアレンツ。今まで三段でしょ？もうすごい目で、その、すごい目の中に入っていったんですね。でも、そのゴスペルの話をしてね、ゴスペルとはこういうことでとかね、で、その、ギフトとか、そのね、賛美大会のことが話をしてね、優勝したチームを知ってて、呼びますよって話をしたらね、びっくりしちゃってですね、そんなすごいグループを、お友達なんですかって言うから、いや、まあ、友達というか知ってますね、呼べますねとか言ったらね、そうなんですかとか言って急に態度が変わってきてですね、どんな歌ですかって言われたからね、じゃあ歌いますってね、歌ったんですって。それで彼女は何て言うかというと、四日中会ってね、100名ぐらいいるんです。今、主の十字架で、アンティオキを覗いたら断トツで多いんですけど、その教会でみんなに何て言われてるかというと、どんなゴスペルを歌っても、その歌牧師が歌うとね、結局の歌うんですって、心から。だからね、演歌になるんですって。それでね、付けられたニックネームが、教会の面付けたネームがね、ゴスペル演歌歌手北島三郎。そういうニックネームなんですって。でもね、もういいや、この際と思ってね、思いっきり北島三郎で歌ったそうです。そしたらね、何人も泣いてたんですって。で、歌終わった後に、みんなはですね、それは素晴らしい歌だって。いやー、もうぜひそれはいいということになってね、やってもらいましょうってことになった。そしたらそれからね、その PTA の態度がみんな表現したんですって。ゴスペル知ってらっしゃるんですかとか。で、その子供のエステルちゃんもみんなにですね、親から聞くんでしょうね。子供と親の意向まともに受けるから小さい時は。みんな変わっちゃってですね。なんか言ってましたよ。今まで三段だったのにね、まるで英雄になっちゃったとか言ってね。で、まるっきり変わって、でも精神決まったんですよね。で本当は PTA の集会でやってもらう予定だったのが、みんながそれは子供に向かしたいということになって、参観日をそこに入れて、その後一緒に子供も大人も全員で聞くってことに決まったんですって。全部で。子供も大人もみんなで。3月にするって、もう日程も決まって、精神決まってんですって。逆転ですよね。で言ってました。喜んだところから変わった。もう追い詰められてね。で、かっこいいもんじゃないんで、そんなね。もう追い詰められて、どんなに感謝してもダメだから、もう喜ぶしかなくて、踊って喜んだってね。で、あんまりおかしい踊りだったから、娘が笑って一緒に踊って喜んだら、あそこから変わったって。喜びっていうのはね、私たちはね、やけくそで喜んでないんですよ。神がいるから喜んでるんです。どんな最悪でももっと最悪にはならないって知ってるから喜んでるんです。それどころか、そこから神が用意してる逆転のドラマが必ずあるから喜んでる。あれですか？主がいるから喜ぶのです。主がいるから喜ぶのです。十字架があるから、神の言葉があるから喜ぶのです。そして神は裏切りません。神の言葉は決して裏切りません。エコひいきなんかありません。どの人にも神様は神の言葉の真実を必ず表されます。すぐ現れる時とね、忍耐いる時ありますからね。 ある場合は忍耐を持ってやってください。でも必ず現れます、ね、で今年は喜びなさいなんですよ。でもう一度言います、喜びなさいなんですよ。でもう一度言いますっていうのはしつこいんじゃなくて、どれぐらい大事だし鍵だってことなんです。でリバイバルの鍵は聞き従うことと感謝と言われてますけども、感謝賛美することなんですが、もう一歩踏み込んで喜びなさいなんですね。で皆さんね、ぜひ今日喜ぶことに決めてほしいと思うんです。で私たちもその3日の日の礼拝の時にね、パウロ牧師はみんなを招いたというんじゃなくてね、一人一人で祈りましょうと言われました。でぜひね、今日この後でも今お祈りしますけども、一人一人神様の前にね、そうだ、喜ぶことに決めようって、聖書はそう言ってるから、そして神様がいるから大丈夫なんだ、きっと祝福に変わるんだ、だから喜ぶことに決めよう、何が起こったとしても何があったとしても喜ぶことに決めようってね、決めてほしいんですね。そしてできませんよ我々はね、決めても、でも決めてると神様に、ああ神様力をくださいって思った時に、心が定まってると喜ぶ力が来るんです。喜ぶことができるようになるんです。心が定まってないとね、助けてくださいとか言いながらね、そうは言ってもなーってバーって引っ張られるんですよ人間って。それは不信仰って、まあ、みんなそうなんです、肉は弱いから。でも心を定めてるなら、神様にすがった時にその力と恵みの中に入っていけるんですね。だからね、喜ぶことにぜひね、決めてほしいというふうに思います。それが今年度の群れ全体の御言葉です。で、イスラエルチームの映像を今日出せませんでしたけど、来週には礼拝でありますし、今晩、夜の聖会ではそれを出したいと思ってますので、ぜひおいでください。お祈りをします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、十字架にかかるほど私たちを愛してくださり、罪を贖うだけではなくて、どんなマイナスも祝福に変えてくださり、私たちは知っております。祈ることを教えてくださり、そして感謝することを学んできました。そして今年度もすでに知ってはいましたが、はっきりともう一度、いつも主にあって喜びなさいと、もう一度言います、喜びなさいという言葉を与えてくださって感謝いたします。私たちはいつも喜ぶことはできないことを知っております。でも今日心を定めて喜ぶことに決めたいと願っています。一人一人にその決心を与え、いろんなことが起こって喜べないときに主が助けてくださって喜ぶことを選び続け、神様の素晴らしい恵みを、奇跡を、逆転を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。思いますけれども、まず先ほども言いましたが、一人一人神様の前にですね、今年、ね、今年度、何があっても喜ぼう、主がいるから喜ぼう、ね、それを神様の前に、本当に神様の前に、心を決めてほしいと思います。今短くお祈りをしましょう。天の父様、念頭の言葉に応答して、今私は喜ぶことを決心しました。いろんなことが人生に許されます。あまりにも深い悲しみや、あまりにも辛いことや、どうしてかわからないことや、理不尽なことや、いろんなことがありますが、しかし神様がいらっしゃいますから、理解できてもできなくても感謝して、さらに一歩進んで喜ぶことを決心します。イエス様、決心してもできないことがあると思いますから助けてください。でも心を決めますので、主が助けてくださって、どんなことがあっても、感情が揺れても、落ち込んでも、腹が立っても、切り替えて、喜ぶことを成していくことができるように、主が助け導いてくださいますようにお願いいたします。そして、あなたが用意してくださっている素晴らしい祝福を、恵みを共に体験していくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの心からの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。天の父様、一人一人が主に願った願いと求め、自分のこと、家族のこと、健康のこと、経済のこと、今後の進路のこと、様、お仕事のこと、学業のこと、いろいろあると思いますが、その一人一人にあなたが触れて働いてくださり、あなたの御業と栄光を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を治れ。関節の痛み、特に膝の痛み、イエス様って見てる。 せるよ。脳梗塞の後遺症はそのため完全に消えてなくなれ。喫煙の霊、タバコですね。タバコを喫煙の霊さってみて、その人の力から出ていけ。完全にやめることができるように。手が痛い、あるいはちょっと震える、調子がおかしい方、ある方は手です、ある方は指ですね、手の指。イエス様、手に触れ、指に触れてくださり、完全に癒してください。関節に触れ、骨に触れ、筋肉に触れ、完全に癒してください。お願いいたします。人間関係で悩んでいる方がいますが、その原因を追求して自分を責めたり人を責めたりすることをやめて、その全てのことを感謝しなさい。まず感謝しなさい。そして感謝をしているうちにあなたの中に大丈夫だっていう平安がやってきます。喜びなさい。そして神を褒めたたえなさい。そのもつれ切った関係から驚くべような神様の逆転と、単に和解するだけじゃなくて祝福が始まってくると知られます。今無理だと思っている人、あの人が救われることは無理だ、あの人が神を信じることはありえないと思っている方がいらっしゃいますが、私はその方を今年救い出そう。あなたはその人に関して祈り、また神の前に求めなさい。私はその方に救いを今年与えていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人の願いと求めに応えてくださり、あなたの栄光を表していってください。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。